はい。ということで、1本終わりまして、はい、うん、ね。まあ、古事記の、
はい、朱塗りのや
つ、ね。イメージが皆さんの中にも強く根付いたんじゃないかと思いますけども。
は
い、
本当はね、ものすごいしたいオカルトの話があったんですけど、
うん、
あの忘れたらしい、忘れちゃう、話忘れるっていうちょっとボンミスしちゃったんで、次回話します。
すごいボンミスだよね。
でももう、うん、今日話そうと思ったことを今日忘れるやつは、来週話そうって言ったやつは忘れるぞ。
まあね、あなた、うん、やっぱそういう約束事をすごい守らないで有名ですからね、今。
約束事をする中の人がいなかったから守り方わかんないんでしょうね。
いや、なんか言い訳みたい言ってるけど。いや、別に普通にただやればいいだけなん、うん、あなただって僕より聞いてるわけですから、編集してて。うん、
まあね、
自分で言ってるのはどう思ってるんですか、
それ。第三者として聞いてるから、編集するときは。それはそうですよ、当たり前。
だからこそじゃないの、覚えてないもん
だ。第三者が聞いてるから、ああ、ハイセ君という子が、約束をしたな、っていう感じで聞いて
るんで、っていうぐらいの感じでしか。
僕は全然関係ないんで、編集してるときは。
関係ないんだ。あ、そういう感じなんですね。
はい、第三者の、耳でやってるんで。
なるほど。うん、じゃあまあまあ、あれはやるんですか、シリーズ化するんですか、古事記の方は。
あ、でも面白い話たくさんあるんでね。
うん。まあ、それはそれでやるかもって感じですか。
っていう話たくさんあるんですよ。
なるほどね。うん、はいはい。わかりました。ということで、じゃあ、ね、岸本の番なんですけども、うん、今日はですね、岸本がやるのは初かもしれないという企画いきます。
はい、お願いします。
オカルト27。
お、
さあ、ね。ということで、
はい、
おって なんか言えよ。
いや、初めてだったらね。
あ、はい、うん、あれですよ、いろいろあったニュース、オカルトニュースみたいなのを、うん、
ニュース番組
みたいな、ニュース番組の形式で紹介していくというようなコーナーだったと思うんですけれども、うん、はい、僕はこれ過去やったことはなくて、うん、いつもパネラーというか、パネラー、コメンテーター側の立ち位置でやるということが多かったんですけども、はい、まあ、今回はちょっとね、林さんもコメンテーターとして、ね、
うん、
名声を手に入れたわけですから、
一度ね、
うん、この番組でもぜひね、その、コメンテーターをやってもらおうかなということで、
いいやってやろうじゃん。
ちょっと今回は、うん、この形式にしてみようかなという、うん、感じなんですけど、
プロとアマの違い見せてやるよ。
なるほどね。コメンテーターとして、うん、まあ、じゃあどういう風にやってるか覚えてないんですけど、はい、こんなニュースがあるっていう感じで進めればいいんですよね。確か
一つ目のニュースです。
そうですよね。
はい
はい。はい、では、じゃあ企画入ります。一、はい、つ目のニュース。将来心臓発作がなくなる。
え。
はい、ということでね、
はいはい、
はいはい、心臓発作、
うん、
まあ、なくなるっていうのはちょっと言い過ぎましたけども、
少なくなる、
あ、はい、うんうん、心臓発作によって死ぬことが少なくなるというような話なんですけども、うん、これどうやったらそのね、うん、心臓発作って急に起きることがまあ多いわけですけれども、うん、でまあなったらかなりの確率でまあまた死ぬというような、うん、まあ、病気なんですけども、はいはい、これをですね、最新のテクノロジーによって回避することができるんじゃないかという、うん、話なんですが、
うん、
これですね、アメリカのマサチューセッツ州に、うん、まあ、ある会社のですね、Embrace っていうですね、商品が、
うん、もう一回言って。
Embrace。
いやいや、Embrace?
うん、Embrace かな、
はいはい、Embrace、
う
ん、
っていう、まあ、ものですね、うん、が開発。されたんです、
うん、
これね、まあ、じゃあ、ものを見ていただくのがまずいいかなと思うんですけども、うん、これじゃあ、まあ、じゃあちょっと写真で、はい、こんな感じの、どれがエンブレスか分かんないですか、この手についてるやつ、
手首、
手首についてるやつ、
うん、手首が
どういうこと、
手首がエンブレス、
手首がエンブレス、うん、違いますね、
あ、違います、
手首についている巻かれているものですよ、
そっちが本体かと思いました、
どういうことですか、
手首が
何回にすんのやめてもらっていいですか、
装着物であって、
はいはいはい、手首自体が、
手首自体がね、うん、でそこに付いてるバンドみたいなやつが本体かと思いました
いや、なんかさ、そのこれを超えそうな話すんの勝手にすんのやめてください、あなたコメンテーター本職なんですよね、
う
ん、はい、ちょっと困るんですけどまあ、はいはい、言ったら腕時計っぽい、
うん、そうですね、
感じの、 まあアクセサリーにも見えなくないぐらいのものなんですけど、おしゃれですよね、うん、でシンプルにあの普通にね、
うん、
子供がつけてるなんかもあるんですけど、
うん、
こうこうかわいい
パターン、おーかわいい、
かわいいでしょ、全然ありでしょ、うん、そのつけてるのは違和感ないんですけど、
おしゃれだなと思います。
実はこれがですね、
うん、
かなりすごいもので、
うん、
生体センサーを認識するものが入っておりまして、
うん、
その体内の電気信号とかを読み取ることによって、
うん、
心臓発作の兆候と、まあだからその状態、
うん、
体調とかで心臓発作が来るぞっていう前触れを、うん、読み取ることができる。でこれただちょっと優れてる部分がここだけじゃなくて、これじゃあ実際問題、
うん、
今来るぞってね、
うん、
じゃあもうあと数分1分後に心臓発作になるぞってあなた言われて、う
ん、私ね
どうします？
いやもうゆっくりお茶を飲む
です
ぐらいしかできない。
いやそうなの、だからやりようがないじゃんっていう、うん、だから予兆が分かったところで意味ねえじゃんって思い、うん、そう
そ
う、
だってそれがどうにかできるもんならば、
うん、
そんなに悪性の病気として知られてないですよ。
あ、そうですよね。
1分後にどうしかできるんだったらね、うん、自分で、
うん
うん。
これね、だからまあすごいところはそこだけじゃない。うん、まあ確かにそれが前もって分かれば、うん、その近くにね、病院があるんだったら病院に行くとかもあり得ますけども、まあね、これすごいのは、
うん、
スマホアプリとかと連携しまして、
うん、
いざという時に本人とプラスその家族とかに同時に、
うん、
教えることができる。
ほうほう。
だから、要は心臓発作になってすぐ、
うん、
病院に連れてかないと、うん、まあ、死ぬ確率が高いわけじゃないですか、
うん、
だから家族とか、まあ、その登録者がいるんですけど、うん、その人たちが、分かると、
うん、
で今そいつがどこにいるかとか、どういう体調なのかとかも一緒に知らせてくれるから、
うん、
周りの人が助けることがすぐにできるという優れた機能があると。でこれによってその要は倒れてそのままほったらかしになって、
うん、
死んでしまうっていうパターンが急激になくなるんじゃないかという、うん、まあ、医療機器としてすごい優れているんじゃないかってことで今注目されてるものなんですよ、うん、これだただ、まあ、日本で今流通は現在不可能なんですよ、
うん、
アメリカで、まあ、そういう、ものが作られて、
うん、
まあ、売られるであろうと2万5、6000円ぐらい、
うんうん、
まあ、命のね、
うん、
まあ、リスクに比べてこれを高いと取るか安いと取るか、うん、まあ、人それぞれでしょうけども、
ね、日本ってあれですもんね、薬入ってくるのものすごく難しいんですよね、新しいもの新薬
を使うっていうのは、ね、許可がね下りないんですって。そうそう、日本は
海外はものすごい下りるんですけどね、アメリカとかは、うん、だから日本では助かるぞっていうような、ね、
うん、
ものでも、
そうそうそう、そうなんですよ。
その薬がないから海外行ってわざわざね、
うん、
で海外で治療するっていうのもかなりあるケースらしいんで、
済まなきゃいけないとかね、
だいぶ先じゃないですか、来るにしても。
そうですよね、うん、だからこれでもアメリカではもうかなり現実化する方向でもう進んでいますので、
うん、
もしそういうね本当になんか怖いっていう方がいれば、うん、まあ、アメリカ移住っていう手もね、
だから
ありますよね。
Apple Watchにそういう機能がつきましたみたいな攻め方だったら入るかもしれないですよね。
そうそう、
うん、
ただまあかなりやっぱ医療行為になっちゃうらしくて、
うんうん、あ、そうなんですね、
うん、なかなかね日本での
難しい、
すぐはむずい、
うん
うん、でもこれが本当に現実化すればかなり死亡率が変わるという、
うん、
結構画期的な、ね、発明だということなんですけれども、
はいはい、素晴らしい
ね、いいコメントをいろいろね出していただきましたけども、ありがとうございます。
そういう気はないんだけどな
ね、はい、じゃあ続きまして、
はい、
いきましょうかね、はい、はい、人間の血が電気、はい、
うん、
いかがですか。
いやもう全然意味がわからないですその人間の血が電気、
はい、
それ全然意味わからないですね。要はターミネーターってこと
か。そういう風な感じね。
古くは
イメージ、うん。
ジャンパーソンってことですか。
いや、ジャンパーソン。古いね。うん、
だいぶ。
はいはい。まあまあまあ、
ロボコップとかってことですか。
そうですね。そういうイメージになってしまうかもしれない。うん、それはじゃあ僕のミスですけれども。これはね、
うん、
どういうことかというと、うん、まあちょっとさっきと似てる部分があるんですが、うん、その、研究でして、
うん、
人間の血を使って、うん、その中血の中から電気を取り出すという そういう方法が今ロシアで、研究されておりまして、
力電気を取り出す、
うん、人間の血に含まれるグルコースっていうものがあるんですけれども、うんうん、そこから電気を手に入れる方法を開発したと。これまあ、ふーんっていう感じじゃないですか。
ってどうすんのかなっていう、
うん、別に血でやる必要ないんじゃねっていう、
そうそう
こともあるじゃないですか。別に電気って他からも取れる、
風力やらないあるし、
うん、電池とかねありますから、うん、これただ意外と、
うん、
あの使い方によっては画期的な方法になるんじゃないかと言われておりまして、
うんうん、
これ人体の中に入れる電子機器ってあるんですよ、
うん、
例えばペースメーカーとか、うん、そういうものをその電池みたいなものを取り替えようとかっていうことをしないで、うん、自分の血液を使って、
そういうことか、
そのまんま電気を、通すことができる。
すごい。
だこれによって余分なその外科手術とかも避けられるようになるし、
うん、
だから何その今後ね、これはまだ現実化そこまでしてないですけど、うん、そのマイクロチップを、まあ、あの体内に入れるっていうのは、まあ欧米とかでは多少もう始まってるじゃないですか、
うん、
でそういったものも、うん、あの電気で使うようなタイプのマイクロチップとかも使えるようになってくると、う
ん、まあ、じゃあバッテリー交換以来ってことですもんね。そう、そりゃ
すごいわ。だ一度埋めてしまえば、うん、そう、に人間の血さえあれば、ね、そう、
死ぬまで
そのまんま使い続けることができるっていうことで、うん、その電池業界とかが一気にもしかしたら変わってくるかもしれないと、うん、携帯が。
素晴らしい、いい
話だ、うん、これすごいですよね、うん、でもあなたどう思います、その自分の血を、
うん、
電気に使えるっていうことをなんか
言われて、それは言われたって、
うん、ピンとこないですか。
そういったような未来来るかもしんないなぐらいですけど、うんうん、そのなんですかね、ほんまに体の中にチップを入れるっていうのが普通になったら、
うん、
まあ、それそこで分かるんでしょうね。ああ、やっぱチップすごいんだなっていうのね。
っていうか意外なことに使おうと思ったなっていう、うん、
そうですね、
ことですよね。
まず、あと、まあ、最近ですけど血液っていうものが普通に、うん、まあ、いろんなものを送るって言いますけれども、電気もそうかもしれないですけど、うん、他に一つ新しいものを送ってるっていうのは最近発見されたんですよ。
ん、ああ、体内
血というものがね、
うん、
何を循環させているか、それはメッセージなんですね、うん、
メッセージ
なんですよ、
はいはい、
例えば肺の調子が悪いよってなったら、その肺の調子が悪いというものを全部の、
うん、
要は細胞に器官に渡すというメッセージを血っていうのは送ってるんですよ、
う
ん、要は、うん、あの郵便ポストマンなわけですよ。ポストマンなわけです、
ね、要は、うん、
ポストマンなわけですよ、
ね、
メッセンジャーなわけですよ、血っていうのはね、
うん
うん、だからあの
やべっちなんだ、
やべっちです、うん、古いなおい。
いや、古くはないだろ。いや、メッセンジャーイコール、もうやべっちしかないでしょ。
あれでしょ、マウンテンバイクみたいな、
ね。そうそう、マウンテンバイク。
ありましたけど、車とかの
間を、ね、主役でしたけど。
あの、出ていくみたいな。うん、でも、血っていうのは、その、
役割を。宝
物とか、いろんな場所の部位のメッセージを送る、うん、メッセンジャーの役割も果たしてるっていうのは最近知ったらしいですね。
うん、いいコメンテーターですね。
どうも、林です。
いいコメンテーターぶりですね。
次回もよろしく。
ありがとうございます、
はい。ありがとうございます。
はい。ということでね、今もう2本やったんですけども、うん、今日はねちょっとテクノロジーとか最新の科学系みたいなのも話していこうと思っていたんですね。いいですね、はい。じゃあちょっとどんどん行きましょうかね。はい、行きます、
はい。
砂漠の空気から水ができる。
え？
はい、ということでございますけれども、うん、またこれまたちょっとさっきと近いですよね、
うん、
はってなりそうな
意味がわからない、
ものじゃないですか。
空気から、
砂漠の空気、
うん
うん、乾燥しまくってるカラカラ、うん、まあもうあれですよ、砂ぼこりが舞ってるようなイメージじゃないですか、うん、砂漠の空気っつったら、
うん、
この中から空気中の水分を水にするという、
うん、
そういう技術が今マサチューセッツ工科大学でですね、うん、研究されていると。
見当がつかん。意味が分かんない。
意味分かんないっすよね、うん、
空気から水って意味が分かんない。
ちょっと、
うん、
その発想としてできそうなので言うと、うん、例えばさ、その梅雨みたいな時期に雨の降ってるようなところで、
うん
うんうん、なんかほら温度変化とかで水が、うんうん、水滴がつくとかあるじゃないですか、うんうん、 そういうのならまだなんとなく見える。
わかる。
わかりますよね。
水滴なんだもん。
サバイバルでやるじゃないですか、うん、そういうのって。そうそう、うん、
空気。
ただ砂漠のカラッカラのそういう湿り気とかがないようなところで水を絞り出すことができると言われておりまして、
あのエアーで絞ったら水が出るってことでしょ。
エアーって何？
え、だから本当に何もないところで。
ああ、そうそうそうそう、そういうこと。
そうそうそう、そういうことですね。
雑巾絞るふりみたいな、エアー雑巾絞りで水がパタパタパタって垂れるみたいな、
ね、考えで言ったら、ね、
まあ考え方、うん、そんなマシンじゃないけども、うんうん、そうなんです。ね、湿度 10% 以下という極端に乾燥した砂漠の大気から水分を抽出するということが、うんうん、できるということが分かったと、
うん
うん、分かったというか、まあ研究されていてできるんですって、
うん、
でなんかね、そのやり方っていうのが太陽光で動く装置なんですけど、
うん、
なんかね、まあ、これちょっと専門的なものを使うんですよ、うん、機械自体は。ただ、うん、そのマシンどんなものかっていうのを見れば意外とびっくりすると思うんですけど、うん、こんな感じなんです。
なんだこれ。
なんかさ、水槽みたいな感じのところに、うん、なんかね、電気のプレートみたいなのが落ちていて、
うん、
そこに電極がついてると。
作った夏休みの宿
題みたいな。そう、夏休みの、
うん、
あの、そう、宿題、自由研究
みたいな感じする。
子供作りそうなやつなんですよ、
うん、
これがすごいやつらしくて、
うん、
でこれを起動させるとその、水分を、
うん、
乾いた空気中の水分だけを集めることができる。
へ
ー。しかも、
うん、
不純物を含まない水であるっていうことで、
害がないですね、じゃあ体
にね。でも普通の水ろ過してもさ、不純物って、
うん、
なかなか取り除けないものなのに、うん、それがもう直接砂漠の空気から水を取り出して、しかも綺麗な水っていう、うん、もう意味わかんないレベルのテクノロジーなんですよ、うん、これができたら要はあの困るところがなくなるんですよ、
うん、
水不足に悩むみたいなところが、うん、要は大気中にある水を使えば、
うん、
水が取れてしまうと、
うん、
だからもうあれだよね、いらなくなってくるよね、水関係の必要なもの、
まあね、すごいわそれは、
うん、なんかもうドラえもんですら考えつかないようなレベルのものを作ったなっていう。
まあそののび太がドラえもん、
うん、
どこ探しても水がないんだ、喉が渇いてしょうがないよっていうような、
うん、
その、
まあ、状況にね
っていうことをまあ言わないので、ないから、うん、あんま分かんないですけど、もしかしたらあるかもしれないしね、アイテムとしてね、うん
うん、すごいんですよこれ。だからね、あの皆さん、水で困るってことが今後なくなるぞという、
うん、
ニュースでございました。
素晴らしい、
はい、ありがとうございます、
はい、
うん、でまた、次いきますけども、はい、こちら、建築家の仕事がなくなる。
何よバカなこと、
はい、
僕は建築家ですよ、工業高校。
あなたそうなんですよね、うん、なんか意外と知られてないですけど。
そうです、僕建築ですからね、うんうん、
じゃあまずはですね、ちょっと、まあ、林さんだけに なりますけども、
うん、
ちょっとこの家の写真を見ていただきましょう、はい、はい、こちらなんですけれども、
何この家、
ちょっとね、なんかデザイナーがさ、うん、ちょっと奇抜な家作っちゃいましたみたいな、
ドラゴンボールの悟空の家みたいな、
うん、そうね、うん、ちょっと未来っぽい形ではあるよね。そうそうそうなんです。もしくはね、これでもいいんですけども、
うん、
もう一個違う家、
なんだこれは、
これもちょっとね、洒落てるデザインの、うん、あのお家じゃないですか、
うん、おしゃれ、
ま、結構ね、買ったら高そうかなみたいな、
うん、
高そう、まあ土地によるだろうけど、え、何ですか、びっくりした、
大体分かったぞ、
びっくりした顔、はい、
大体分かったぞ、
分かりました、
何で作ったか、
うん、そうなんですよ、何で作ったか、
3D プリンターだろ。
そうなんですよ、
来たぜ、おい、
大当たり建築家の仕事いらなくなるって言っちゃってるんで、まああれなんですけども、うん、これ、
うん、
まあ、先ほどね、林さんには見ていただいたんですけども、うん、もう、家がですね、
うん、
普通に人が住める家が、
うん、
3D プリンターによって作られるという、もう、 作られて います、
うん、
実際に立っています、うん、で、先ほど見ていただいたそのなんだっけドラゴンボールに出てくるみたいな言ってたお家、
うんうん、
こちらがですね、アメリカの会社が作ったんですけども、うん、これいくらぐらいだと思います？
でもそんな高くないんじゃないですか、
うん、値段
3000万円
おーまあまあまあ普通にね日本の感じで考えるとそれぐらいしてもおかしくないなと思うじゃないですか、うん、そうそうこちらコスト、
うん、
約113万円で
安っえ、
うん、そして、
うん、
さらに驚愕、
うん、
これ家できるのが、
うん、
わずか24時間
ええー、
もう建築家いらねえじゃんっていうい
や
建築家どころか作る人
かかりますよ
ね、そう、一般的には3ヶ月ぐらいかかるかなって言われるのが、まあ、まあ、家によるけどもちろん、うんまあね、1年以上かかるのもあるけど。
その大きさだったら2、3ヶ月はかかりますよ。
でしょうね、
うん。
で、これ、でもさ、3D プリンターってちょっとやっぱチャチイメージがないですか。
うん、
これね、
うん、
強度、気になるその強度、
うん、
最高で175年間持つという。もう普通の家よりすげえんじゃないのって思わせる。
75年間、
うん、計算上らしいですけどね。これなんでか強度大丈夫なのかっていうと、
うん、
これあのコンクリートを混ぜたりとかすることがちゃんとできるんですって。あの、まあ、付属品みたいなのを 3D プリンターにつけるらしいんですけど、
うん、
でこれ本当に 3D プリンターで、
うん、
その図面みたいのを読み込ませて、
うん、
もうとにかくただ置いとくだけ、
うん、
で24時間で
勝手にできてる
家ができる。
へえすごいな。
でもう強度もちゃんとしてて、
耐震も
耐震とかもだからその、
うん、
技術はあるっぽいんだけど、
うんうん、
まああるじゃん地盤のやつとかさいろいろあるから、まあまあまあ、これはまあ一応簡易的に作った
あでもそれでもすごいわ
ところなんですよ、
うん、
だからもう人がいなくて大丈夫だと、
うんうん
まあ、一応その何材料補給したりとかがあるから人員いるんですけど普通家作るのに人員って結構いるでしょ10人以上はいるよね最低でも
だってチームでやるんです
何十人とかでやるじゃないですか全部合わせたらこれ本当2人いりゃいいっていう事業管理と材料供給だけ
考えらんない
なんですってでこのかっこいいデザインさえ作ればいいわけだからもう自分が好きなお家を本当に描いて、
うん、
でそれ通りに作れてしまうっていうもうそこまで来ているんですよね
すごい
何より怖いのがさ、
うん、
コストですよ、
うん、100万
これ3000万とかついてる値段って明らかに人の値段じゃないですか、
うん、
いろんな人が動いてて
設計費とか、ね、
設計費
土木建築とかね
とか、うんそれ全て、
うん
うん、あのこれだったら作れてしまう100万とかです
ごい
さっきもう1枚見せた方のデザイナーズマンションっぽいのも同じぐらい100万円ぐらい、
うん、すごい
こちらは12時間ぐらいでできるともうだからあのお家を建てるっていう概念が変わろうとしている、
うん、中見たいですけどどんなもんなのかね
そうですねあじゃあちょっとあれ見ます動画
あるんですか
動画が作ってる過程の動画とかある、ちょっとじゃあ止めて、うんはい、
はい、
ということでねあのまあ中身というか、うん、家の中とやっぱ心配ですもんね人が加わらずして作ったもんって、うん、本当に大丈夫なのかみたいなところとそうあとまあ作ってる工程をちょっと、うん、まあ動画があるんで見ていただいたんですけども、はい、どうでした
ものすごく綺麗
っていうか普通に住みたくないもう
住みたい
ここでいいよね
なんか
全然文句ない一個も文句ない。
ナーズマンションの中みたいな。
そうなんですね。
すっごいおしゃれで綺麗な白を基調とした。
うん。
はい。
そうなんですよ。
すごいわ。
ここが100万で買えるなら、うん、まあ買うよねっていう感じじゃない。
うん。
ちょっと頑張ればさ、
うん、
だって一生住めるわけじゃん。170年以上住めるわけだから。
うんね、すげえわ。
で、これ、まあ、この技術どういうふうに今後使われていくかっていう話なんですけど、うん、あのやっぱちょっと発展途上国で家がないところとかっていっぱいあるんですよ、
うん、
だからそこにこの機械を、まあ、導入して、
うん、
でバンバン スピーディーにしかも作れるってことで、うん、まあ、作っていくんじゃないかということですね、うん、まあ、材料費とかあの寄付とかで賄えば、うんうん、だ家がホームレスがもしかしたらなくなるかもしれないという、まあね、うん、そういう時代に来ておりますという話でございました。
3D プリンターでちょっと一つあるんですけど、
ああまだあります、はい、
アメリカの米軍がもう武器を 3D プリンターで作ってて、自作でね、
はいはいはい、
むちゃくちゃ威力あるらしいですね、簡単に作って。
一回動画で上げちゃったやつがいたんですよね、うん、前にかなり前に銃を自分で自作しちゃって 3D プリンター、うんうん、それで結構ちゃんと使えたっていうので、うん、でそれでなんかね逮捕まで行ったのかな忘れたけど、ちょっとその辺なんか問題になったんだけど、うん、そう、もうそれをね、
うん、
公式に軍が使い始めるっていう ね、
だからアメリカとかロシアとかも先んじて自分たちの武器をもう安いコストで、なおかつもうすごい強力な武器を作れるっつって、
そうですよね。ね、
3D プリンターで今もう普通に作ってるっていう話があるって。
あるっていうね。うん、いや、おっかないっすよ。
なんでもですよ。だから岸本さんも 3D プリンターで作れる。
うん。うん、まあ設計図があればね。
まあね、設計
図があればね。全然作れると思いますよ。
そこはもう設計士いるから俺。
あと 俺の場合心入れなくていいからね、楽だよね人より普通の人より。
結構あるじゃないですか、魂をね、
うん、
そうそうそう、仏作って魂入れずみたいな言葉もありますけど、うん、ね、岸本さんの場合は魂入れなくていいから。
あ、じゃあもう一個だけちょっと軽く続きじゃないですけ ど、
はい、
これね同じパターンで、
うん、
3D プリンターの車、
うん、車動くんすかそんなもん。
これがですね、うん、これもう、これもできてるんです。ちょっと見ていただき、
エンジン。え、
ちょっと可愛いんですよ、しかも。
うん、なんか
素敵な車なんですよ。
ザクの顔みたい。
まあでもちょっとわかる。その、うん、なんていうか、今までのさ、うん、普通にある、ね、自動車っていうよりかは、ちょっと未来っぽいデザインのやつなんですけど。
うん、ザクっていうよりはもう、オーラバトラーですね。
いや、
も
うそれわかんない。それ全然わかんないけど。
オーラバトラーの顔ですわ。
あ、そうっすか。うん、はい。これね、まあ、電気自動車なんですけど、うんうん、中国企業が、
うん、
イタリアのメーカーとこう手を組んで作ったやつで、これがですね、もう 3D プリンターで作れるということになってるんですが、これもまためちゃくちゃすごいんですよ、うんうん、普通ね、車ってこれぐらいの小さめのサイズなんですけど、
うん、
これ1トンから 1.2 トンあるんですよ、うんうん、ですがこれ重量450キロに抑えられるっていう、
軽いんですね、
軽量化がすごいできるんですって。 3D プリンターの、で作ることによって部品をこう組み合わせなくていいっていう部分で、
そういうことか、
うん、一気に作れちゃうんです、うん、その部品自体を、
うん、
っていうことでその一気に軽量化ができると。
でもこうなると、
うん、
自動車の工場とか部品を製造してるような中小企業っていうのは潰れていくんじゃない
ですか。一気に潰れるよね、
うん、
これマジで俺もそう思ってて、
うん、
でこれ先ほどとまあちょっと近いんですけど、うん、新車を開発するのに3年から5年かかると言われているんですが、うんうん、この方法を取ることによって3ヶ月から12ヶ月に短縮できる、そしてコストは7割以上削減できると
。いやそれは作る側はいいけど。
そうなんですよ、これ働いてる人みんな一気に
職なく
なくなる可能性がある、うん、っていう、ちょっとある種だから聞く人によっては恐怖の対象になりかねない、う
ん、じゃあみんな首ハイパーオーラ切りですね。
いや本当ですよ、うん、一気に今までのリストラのレベルじゃない、
うん、怖いわ、
レベルの大規模リストラがあるかもしれな い、
ね、ハイパーオーラ切りね。
ハイパーオーラ切りはちょっと僕知らないですけど五感としては分かるから、うん、なんとなくね、
うん、怖いわ首切り。そんなね、
そうなんですよ、うん、だからね、まあ、ある意味、
うん、
いい部分もあるけども、
うん、
もうちょっとね今現在働いてる人からすると、
うん、
これはちょっといいんじゃない、これ以上やんなくていいんじゃないって思うかもね、うん、
やっぱりさっきの家じゃないですけど、
うん、
その強度はとかっていうけど多分それもクリアしてるんでしょうね、簡単にね。
まあもう、うん、すぐできるんじゃない、
ね、
できてないとしてもすぐできるでしょうし、うん、
できるでしょうね、
うん、
素晴らしい、
まあ、そういう、状況になっているというお話でございます、う
ん、素晴らしい。
はい、じゃあもう一個いこうかな、
うん、
はい、じゃあもう一個いきます、
はい、
人と盆栽が 会話する時代へ。
人と盆栽が会話する、
はい、
要はなんか痛いとかそういうんじゃなく盆栽に話しかける人っているじゃないですか
確かに盆栽を我が子のように可愛がって、あのね、よくある描写でさ、
そうそうそう、
漫画で、うん、ほら野球やってて空き地で、ボール飛んでっちゃって、うん、盆栽へドバシャンで大激怒のジジイ現れるっていうのは、うん、まあ昔からある描写じゃないですか。
君弟はいるかいって言って弟はいるよ、でもそれが何の関係があるってんだい、
うん、
その弟を殺されたらどう思う、
うん、
いやそりゃ悲しいよ、同じ気持ちっていう描写がよくあるじゃないですか。
すごい説教だいぶ説教強めの描写だけど、
ね、うちの奥さんも話しますからね、盆栽とは。
あ、そうですか。
梅盆栽をね、
まあまあ、やってるんですか。
やってるんですけど、うちの奥さん話しかけてますよ毎日ね。
まあまあ、じゃあ、うん、その分かりますよ、その部分はね、うん、気持ちとかも
帰りがないからな。でも盆栽が分から
んね。そう、でも植物って、うん、まあ、昔からそうじゃないですか、うん、愛情をかけて育てるけども、うん、帰りがなかなかないっていう部分のジレンマはあるんですけども、う
ん、そうそう、花を咲かすとかね、そんなものしかないですから、はい、
今後、
うん、
これテクノロジーの力で植物と人間は会話する時代が来ると、
うん、わーお、アメージング。どうして
これ上手いのか下手なのか俺にはちょっと判断がつかないんですけど
ニュース見ろ、みんなこうだぞ、
はい、本当ですか。まあまあテクノロジーのね進化の話はもうずっとしてますけれども、うん、日本、
うん、
TDK ってあるじゃないですか。
TDK
え、知らない
TDK
会社、会社、
東京デジタライズ、うん、違う違う、
そのスカパラダイスオーケストラみたいなのを待ってるんじゃなくて別にここはさらっと、え、 TDK ってよく MD とかの会社で あったじゃないですか。あの USB とかも出てるでしょ、うんうんうん、俺使ってるのは確か TDK ですよ、
うんうん、
それそこに引っかかってたんだ。
TDC やと思って
た。ああ、違います。
TDK ね、うん、はいはい、
東京ガールズコレクションとかじゃないですからね、う
ん、すいません。
まあその、
うん、
結構おなじみの企業なんですよ、うん、電子機器とかやってますけども、うん、ここがですね、うん、人工知能搭載の盆栽、
うん、
ボンス AI
ちょっと面白いな。
あのね、読みローマ字読みすると盆栽になる、
うんうんうん、
ボンス AI、うん、ボンス AI なんですけども、
そうだ面白い、
こちらを作ったと、
うん、
これね皆さんが、
うん、
まあ、望んでいたことがですね、できる盆栽となっておりまして、
うん、
人と会話できる AI 盆栽として、まあ、この日本でねずっと愛されてるじゃないですか盆栽というものが、うん、だからこれを、まあ自然と人間との間に新たな関係を見出そうというプロジェクトとして、これを作ったと、
うん、
で盆栽 AI 何ができるかというと、まあ、対話ですよね、まず、
うん
うん、盆栽 AI は古今東西の知識からヒントをくれる会話機能が搭載されていますと。
何ができるんですか。
自分たちが生きてきた年数よりも、まあ、古くからある盆栽というものが、うん、アドバイスをしてくれると。要は年上のアドバイスみたいなことをしてくれると、
うん、
例えば何かあった時に、うん、こんな時ってどうしたらいいかなみたいな話したら、
うん、
それはね哲学者のソクラテスがこんなことを言っていたんだよみたいな感じで、
うん、
そういう話をしてくれたりすると。だからすごいね心に響くアドバイスをもらえると。
もともとその子とは君とあまりつながりがなかったんだよみたいな。
まあまあまあ、そうそうそう、だから何に相談するかによって
新しい子探せ、
その年寄りみたいな引き出しを持っていて、
わしゃーっつって
わしゃとは言わないけど、
ボンサシャーっつって
ボンはねみたいな感じで言うのかな、分かんないけど、
ボンサシャーはねって、
そう、そういうね、あのボンス AI 君は、うん、AI さんは、うん、まあそういう知識をフル活用してアドバイスくれると、
うんうん、
でね、やっぱちゃんと植物的要素もありまして、ボンス AI はやっぱ暗い場所にいるとね、
うん、
日の光がある方向へ移動するんですよ。
え、自分で？
それがですね、うん、そう、まあ、後ほどちょっと動画見てもらえばいいかなと思ってるんですけど、
動き方が分かんないな。
盆栽、ボンス AI はね、やっぱちゃんと移動までできると。
だって鉢に入ってるから移動できようがないでしょ。
まあそうなんですよね、
うん、
ただルンバをちょっと想像していただければいいんですけども、
うん、ルンバね、
ルンバの上に盆栽乗ってるみたいな感じ うん、でやっぱね、あの植物ですから日の光がある方へある方へ行くと、うん、で、まあその日光浴みたいなことをする感じなんですって、うん、でねやっぱ植物ですから水が必要なんですよ、
うん、
土が乾いてくると水がある方へ行きまして、
うん、
お尻フリフリするみたいなことをするんですって。そうすると、まあ、要はおねだりですね、
水をね、
水ちょうだいって、うんうん、犬とかでもあるじゃないです
か。確かに水をあげる瞬間って分かんないです、いつあげればいいかみたいな。
それをいやもう喉乾いたっていうのはね、うん、動物ならやってくれるんですけども、うんうん、やっぱ植物分かんないし、うん、でその適量かどうかとかも分かんないから、うん、よく枯らしたりするわけじゃないですか、うん、でもそれを本人が言ってくれればそれもう大丈夫じゃないですか。
そりゃそう
だ、うん、ということでですね、その、植物としての機能もちゃんと全うしているということで、うん、
素晴らしい。
じゃあこれね、気になる、
うん、
見たい動画がございますので見ていただこうかなと思いますので、うん、はい、ストップします。はい、ということで、うん、ボンス AI が動いてるところをね、うん、見ていただいたんですけど、どうですか第一印象。
素晴らしいです。
どこが素晴らしいと思いました？その
い
ろんな機能もあるわけ
だし、やっぱりそういろんな機能、さっき木下さん言ってたように、
うん、
日光浴するために日に向かって動くっていうのもあるし、
うん、
そのなんていうんですか、喉が渇いたらお尻を振るだとか、うん、その、まあ、人と会話できるっていうところに見させてもらいましたけど、
うん、
何より素晴らしいのは、可愛い、やっぱり。
そうだよね。うん、そこ、俺も重要だと思いました。そう、
すごい可愛いんですよね。
うんうん、あの、本当に、植物、全く俺興味ない
ん
ですけど、
うん、
基本ベース、うん。これなら欲しいって思うもん。
ペットだもん、なんか。
そうそう、ペットに近い。う
ん、近いですよね。
植物って今までさ、うん、ペットという概念ではあんまりみんな見てないじゃないですか。
ないない
ないない。それがちょっとそういう風になっていくかもしれないっていう可能性、
しかも花も咲かせ実をつけたりするわけじゃないですか、
うん、
盆栽によってはね、
うん、
すごいですよねそれって。
でこれまだ試作じゃないですけど、うん、まあ、一発目みたいな感じでどんどんアップグレードされていくんですよ、うん、多分ね。だからその時にまたその花がなってたらどうなるみたいなバージョンのものとかも作られるかもしれないし、あとあれね、剪定っていうのは なんていうのあれ、
あ、ね、
カットあるじゃない、うん、
カットしたやつね、
ああいう整えてなんか感想言ってくれたりとかどんどん、ね、なってくるんじゃないかなと。
ありがとうと、
うん、今回はイマイチだったなとか、
ああ、まあ、まあね、
うん、前のセンスないなとか言うかもしれないですけど、
ないな
分かんないけどね、
うん、根から切ってやろうそういう時は、うん
痛い痛い痛いっていうところ
。うわー、それもう無理だな、捨てら
ん
ないわ、
ね、
そうなったら、まあ、捨てることはないけど、
うん、枯れたら喋んなくなるとかね、なんかいろいろありそうですから、
うん、うん、
まあでもこういうちょっと植物との人間との関わり合いがまたテクノロジーで変わるんじゃないかという、うん、まあ、ニュースでございましたけど。
怖い、でも自分の敷地から出てきそうで怖いですよね。
あ、そうだね、うん、うん、
もしかしたら自分の家がね、住んでるところがものすごいジメジメしてて、
うん、
もう自分の家だけがもうずっと雨雲で真っ暗だったとしてね。
ああ、なるほどね、うん、
したら自分の敷地から出れば
すごい状況だねそれ、
まあ、あの光を受けて光合成できるとしたら出ていくわけじゃないですか、
う
ん、自分から。
でもそしたら一人立ち
してる家でするわけ
じゃない。そしたらだから電信柱に張り紙して、うんうん、うちの
盆
栽がいなくなりましたと、うん、ああいう張り紙がされるでしょうね。
そういうことか、
うん、まあ、そういうちょっとね、今後の
向き合い、いくらぐらいするんでしょうね。
ボンス AI まだね、多分売ってないんですよ、
ま、これからか、うん、まあ、それはそうですよね。
だからまだちょっと分かんないですけど、
うん、
いくらなら買う、逆に
5万ぐらいだったら買う。
あ、本当、
うん、
じゃあまあ相棒とかの感じでね、うん、電子ペットとしてみたいな。
すげえ欲しい。
そうなんですよ、かわいい。
木によって性格変わんのかとか
とかね、そうそう、
いろいろそれはちょっとありますけど、
欲しいよねまだ機能ね、設定
するのか自分でね、
うん、うん、いやそうなんですよ。まあ、ということで、こんなことこかな、はい、はい、ということで、オカルト27、
はい、
最新テクノロジーの
面白かった、
コーナーでございました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。